山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も札幌は STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。沖縄、九州、四国、まあ本州、そして北海道と、まああの穏やかななあ日曜日だった。まあ何を隠そう、この番組ねえ、埼玉大宮のナックファイブ FM 局ですね。そして我が北海道 STB ラジオは生放送でお届けさせていただいてます。2月28日。ところがこれが各局さんに行きますと約1週間ずれますから、皆さんはもう3月に入ってこの放送を聞かれてるんだと思います。まあ2月、まあ、大寒波もありましたし、それにしてはまあ例年よりも、うん、ちょっとあったかめかなみたいな、あのあくまでも北海道にいてだぞ。ただ北海道はよ、岩見沢がとんでもない雪降っちゃってな、もう2メーターを越そうかというぐらいな、あの土台まあ豪雪地帯なんだ岩見沢あたりはな。あともう去年の暮れからかわいそうだったのがやっぱり留萌と稚内だろ。強風でな、あら、その全国のテレビではな映らないかもしんないけどさ、北海道にいたらな、うん、まあ毎回こうな痺れるような猛吹雪が映るんだ。まあ今年は稚内と留萌が、うん、すっごいやられたなみたいな。まあみんな今聞いてるね各局さんなあ、その件まあ都府県でな、やっぱりあの例えば日本海側となあ瀬戸内海側なあ両方持ってる県なあ、まあ兵庫県、まあそうすると違うもんな、やっぱりな、うん、神戸の天気とな日本海側の方とは違ってくるからな。だから各県各局いろんなまあ気象コンディションの違いをやっぱりやるんだろうな。大体あれだろ、3時半から4時ぐらいからだろ、ローカルのそのまあワイドショーというかなあやるのはな。 STB もミヤネ屋が終わってからだから3時50何分とかそれぐらいからだもんな、ドサンコワイド。まあ多分今ねこの放送を聞いてくれてるみんなをね、各局で、うん、テレビを持ってられるところね、そこは一生懸命まあ昼のワイドを頑張ってんじゃないかなとは思いますけどね。いやこの頃よ、それこそ菅総理の息子さんじゃないけどさ、あらゆるそのまあ BS、CS なあ地上波だけじゃなくてなあるからさ、例えば昔撮ってあったドラマとかなあなあ水戸黄門とかよやってるわけだよな。なあそらやっぱりいろんなチャンネルは欲しくなるわな。しかも、まあ BS の方では 例えば全然違う BS がね、NHK のドラマを、まあずっと流してたりな、まあ結構あれ、いろいろ利権があると思いますからね。まあ、当然諸権利が発生しますからね。どんな形でね、やられてるのかなというのがね、まあ正直東北新社さんにはね聞いてみたいなと思うぐらいだったりなんかするわけですが、まあ今日な2月28日日曜日琵琶湖毎日マラソンまあ行われまして、鈴木健吾選手が2時間4分56秒で初優勝を飾った。この2時間4分56秒っていうのが大迫傑選手が持つ日本記録を更新した。2時間4分台は日本人では初めてだった。なあ、これまあ見てたやつもね、いると思いますけどね。うん、そんな日本の新記録が出るような、なあ、そんなペースかなみたいなね、雰囲気だったんですけどね。最終的にはなあ、2分4分56秒。素晴らしいわな。まあ、やっぱり、まあ、マラソンも高速の時代に入りましたからね。なんと言ってもさ、やっぱりあれだろ、コース。これね、一概にね、日本新記録。なあ、あくまでもこれ参考になってしまうんだけど、なぜかと言ったらコースがな、42.195 キロ、いろんなコースがあるじゃん。なあ、ボストンだったり、ベルリンだったり。また、そのコースによっては記録が出やすいっていうところもあるしな。だからマラソンの場合には、一概に、まあ、世界最高記録とかね、日本最高記録とは言えるけどね、なかなかこの新記録っていうのはね、使いづらい言葉だったりなんかするんだけどな。それにしても日本人がな、2時間4分台で走れるようになったっていうのはすごいことだな。もう鈴木健吾選手はね、実にあっぱれだよな。立派なもんですよ。まあ大迫くんはオリンピック代表内定してるはずだから、やっぱり破られたら、また自分が破り返すぐらいの気持ちでね。まあ、東京オリンピックマラソンは札幌で走ることになるんだけど、これを、それこそ、まあ、バッハ会長、コーツ、ね、委員長、夏場の東京はな、とんでもなく暑いだろうから、ぜひ札幌でっていう話なんだけどさ、札幌にも夏はあるんですよ。なあ。で、いや、確かに涼しいとは思うけど、夏場のマラソンに適してるかどうかっていうのはこれまた別でな。ちょうどその頃、札幌マラソンとかね、やってましたけどね、結構暑い中、みんな汗だらだらで走ってたからな。そのマラソンの日にな、ちょうど、それこそ走りやすい、まあ、10度ぐらいなあ。それはなかなかね、難しいなと思いますね。あとはやっぱり、風向き。なあ、雨が降ってるかどうか。なあ。やっぱり湿度が高いか、ねえ、低いか、でも変わってきますしね。いろんな要素が固まって初めて、それこそ2時間4分台っていうのはね、出てくるんだと思いますけどね。まあみんなもご承知の通り、果たして、なあ、第2回目の東京オリンピックは、開かれるのか、どうなのか。ねえ。まあ、森さんがな、 そう、投資緊張やめたからってね、まあ橋本聖子がなったからといって急にそのなあ展開がこっちに向いてきたっていうわけではないしな、あくまでもこのコロナ感染症のね収束が見えてこないと、まあ本当に開催できるかどうかもままならぬところだったりしますけどね。1964年、昭和39年、ねえ、松山千春くん、まだ8歳。なあ、小学校ですよ。東京オリンピックがあったわけですよ。で、東洋の魔女とかな、いろんな、なあ、場面場面があるんだけど、何が一番印象に残ってるって言われたらな、その8歳の時の俺がだぞ、やっぱりマラソンでアベベ、エチオピアのアベベが裸足で、なあ、その時のタイムが2時間12分11秒。なあ、今とはまただいぶ変わってきてるけどよ、その当時やっぱり2時間12分で走ればな、もう優勝タイムだ。なあ、それこそ日本だったらだろ？十数年前まではまだ12分で、なあ、10分切れないみたいな状態だったからな。で、ここ10年ぐらいでだろ？なあ、9分、8分、7分。なあ、ところがアフリカ各国がな、3分だとかな、4分だとかな、平気で出してくるからな。果たして、本当にマラソンが、オリンピック開かれたらどうなのかな、とはね。非常に、まあ、楽しみっちゃ楽しみだな。まあ、競技場の中に入ってきて、まあ、アベベがね、トップで、で、2位で、つぶらや選手が入ってきて、おお日本人でも頑張れるんだと思ったらね、競技場内でイギリスの選手に抜かれてね、銅メダル。まあ、立派な銅メダルでしたよ。まさかと思ってましたからね。なあ、我々日本人がマラソンでな、メダルを取るなんてね。まあ、他には森下選手が銀、君原選手が銀。なあ、まだ金がいないんだよな。ぜひとも、男子マラソンね、金が取れるよう。そうやって考えたら、女子は強いよな。キューちゃんをはじめな。キューちゃんだよな。そのキューちゃんで思い出したんだけどよ。みんなお化けのキュー太郎。なあ、俺ガキの時には、やっぱりお化けだよな。いわゆるそのテレビ、まあ、アニメ。まあ、もちろん最初は漫画から始まるんだけどね。なんとおばあきゅうがよ、1964年の2月28日生まれなんだって。ものの本で見るとな。だから今日は、なあ、オリンピックの年だろ？の2月28日に、おばあきゅうが誕生した日でもあるんだよ。何がめでたいんだって言われたらね、いやそうですよね、確かにっていう話なんですけどね。あの頃、今はそれこそおばきゅうの、まあ新しい方のかながね、テレビやなんかで見れますけどね、俺たちは最初の頃のおばきゅうだからな。歌もしっかり覚えたしな。あの頃みんなでキュッキュキュのキューとかやってたからな。懐かしくてしょうがないわな。おら、まさかね、今日がおばきゅうの誕生日だとはね、びっくりしましたよ。曽我真知子さん、石川すずむさん、おばきゅう音頭。
皆さん、こんにちは。僕、おばけのキュー太郎だよ。さあ、 みんなで楽しくお化け音頭を歌って踊ろうね。それ
キュキュキュンのキュッ、
あ、それ
キュキュキュンのキュッ、
これまた
お化け音頭でキュッキュッキュッ、空は晴れだしほいお化け、悩みはないしほいお化け、ここのウキウキおつむも軽いよ、ほいおばキュー、くるくる空にキュの字の、空にキュの字の、キューマンヘリキューマンヘリ、おばけらおばけらバケラッタ、あ、それバケラッタのくるくるキュキュキュのキュ、
あ、それ
キュキュキュのキュ、
これまた
おばキュ、温度でキュキュキュ、花は咲いたしほいおばキュ、みんなはボロだしほいおばキュ、熱くながらも温度を取りましょう、ほいおばキュ、それそれ消えて踊りの、消えて踊りの、仲間入り仲間入り、おばけらおばけらバケラッタ、あ、それバケラッタのそれそれキュー、キュキュキュのキュ、キュキュキュのキュ、
これまた
おばキュ、温度でキュキュ、空は飛んだしほいおばキュン、冷えても満たしほいおばキュン、踊り踊ってお腹もキュキュ、ほいおばキュン、パクパクで UFO 吐いて、UFO 吐いて、人がおばき人がおばき、おばけらおばけらバケラッタ、あ、それバケラッタのパク
バテマキャロオンダレディオ、
松山千春オンザレディオ、この番組は緑光青汁の朝日緑犬と広小の提供でお送りします。
いくつになっても人生を楽しく過ごしたい、そのために欠かせないのが健康。1997年、食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑犬が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑犬です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
バテマチャのオンダレディオ。しかしまあアニメ、まあ今でもな、 いろんな番組があるんだけど、やっぱ俺たちの時にはおばあきゅう、あのお化けの九太郎って別にお化けなんだけど、何をするわけでもないんだよな。それでもやっぱり小学生の俺としてはなんか毎週楽しく、何が面白かったんだろうなって今思えばな、これが面白かったって別にないんだけどな、藤子不二雄さんだな。まああの頃はね、まあナンセンスっていう言葉が流行っててね、本当にナンセンスな、まあ笑いだったなみたいな感じがしますけどね。その後やっぱり、中学校の方に入ると今度巨人の星、なあ、なんと言っても北海道にいてジャイアンツを応援してるわけですからね。まあもちろん当然日ハムもなあパリングですからね、応援はしますけどね、やっぱり巨人の星で、まああの頃は、まあ今の若い子はね全くわかんないだろうけどね、巨人、大砲、卵焼き、なあ子供が好きな三大要素だよ。巨人、大砲、卵焼きですよ。なあ巨人はわかるよ、大砲これも大横綱わかるよ、卵焼き、なぜ横綱と卵焼きが比べられるかね、えこの辺がナンセンスな時代だったんですね。巨人の星にはねいろいろ思いがありますね。俺はあのバスケットやってましたから、まあ同じ、まあスポコンというかね、スポーツ根性ものということで、すごい、星飛雄馬好きでしたよね。で高校入った時かな、先輩からまあ野球が入ってなあ、まあ今で言えばそのパワハラって言えばパワハラだよな、ろくな練習ができてないねえ。で1年生はなあ体育館の四隅、端っこの四隅になあ一人ずつ立たされて、で巨人の星を歌えってんだ。なあ参ったなあ、ねえ、なんせお前体育館の端にみんないるんだから、それで巨人の星を歌えってんだからな、もうしょうがねえよなあ、言われた通り歌うしかねえよなあ、行くぞみんな、思い込んだら試練の道を行くがって歌ったんだよ。そしたらな、一人端にいた村田な、俺同級生なんだけどな、村田が歌ってなかったんだよ。そしたら先輩がもういきなりな、村田この野郎、何考えてんだお前、なんで歌わないんだ。そしたら村田が、この曲知りません、何お前巨人の星テーマソング知らないのか、何やってんだお前、勉強してます。あの一言で私はで、ね、ああ村田はもう退部するなねえ、そう思いました。案の定一年の秋からはもう勉強一本に絞るんだ。結局あれとあれかな、大学行って学校の先生なあやったんだけどな、村田にはびっくりしましたね。だってあの頃巨人の星を知らない奴って別にいなかったからな、それも勉強してて見てませんでしたなんてな、あまりにもお前かっこよすぎるもんなあ。そして明日のジョーか、明日のジョーはまあその生まれ育ちからずーっとな、我々の心を打つようなな、まあ残念ながら私は少年院には入ったことがないんですけどなあ。 けど言われたな。現役の方々からな。じゃあさん、少年院は入ったことあるんでしょ。いや、俺は行ったことないんですよ。じゃあ、無所には何度か。いや、面会には行ったことあるんですけど、俺自身が無所で勤めたってことはないんですよ。そうなんですか。知りませんでした。いや、それは知らなくていいですよ。なあ、びっくりするよ。それがな、朝だ朝だよ、朝日が昇るっていう歌を、な、俺が何気なく口ずさんでたんだよ。な、そしたらその現役の方がな、それ少年院で起きてすぐ歌う歌曲ですよね。いや、そういう意味で俺歌ったわけじゃないんですけど、いや、だから千原さんは絶対入ってんだなーってみんなで言ってたんですよ。勘弁してくださいよ。ねえ、単なる歌じゃないですか。まあ、これまあ、おばきゅうの誕生日っていうことから始まりましたけどね。まあ、今日2月28日は田原俊彦。ああ、としちゃんが、1961年生まれってことは、還暦。なあ、田原俊彦、還暦ですよ。まあ、還暦になってもね、まあ、音感音程っていうのはね、時間が経てばどうこうなるっていう問題じゃないですから。田原俊彦、哀愁デート。
赤いバラ投げ捨てて、それで終わりにしようぜ。はしゃぎすぎた後、しらけちまう。火遊びみたいに抱き合って、死ねるならいいね。その日だけの恋ならば、優しさもない方がマシさ。I say bye bye, I should day, 鮮やかな。Bye bye, I should day.笑顔見せてよ Bye bye, I should day. 冷めすぎた罪なやつ。誰かに誘われ君が乗り込む Yellow GT。 愛してるなんて疲れちまう。左で暴よう割りかき思い切り殴る。その日だけのセンセーション、心まで奪われたのさ。 I say bye bye, I should day, 鮮やかに。 Bye bye, I should day, 恋を演じる。 Bye bye, I should day, 冷めすぎた罪なやつ。バイバイ I should day, もう二度と。バイバイ I should day, 駆け抜けた。
バイバイ I should day, 赤い稲妻。バイバイ I should day. 松山ちゃんのオンザレ
ディオ。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培。 毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑軒の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない、本当に美味しい、
美味しい青汁のアサヒ緑軒です。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。
まあこれ毎回まあいろんなとこで言うんですけどね、例えばみんなの中でも私歌が苦手ですねえ、音痴なんです、まあ音程が悪いんです。これな、絶対的な音程を持ってるやさんってね、ほとんどいないってな。例えばな、まあ今ギター持ってんだけど、ドからレに行くところな、ドからレまでのな幅ってすごいんだよ、結構あるんだよ低いドと高いドではな、本当に違って聞こえるぐらい。だから音程の悪いっていうのはな、逆に言えば俺たち真似できないぞな。だから俊樹彦にしてもな、俺が愛してやまない村田秀夫さんにしても音程悪いんだ、悪いんだけど真似できないんだ、あの味は出せないんだ。だからそういう意味ではたとえ音程が悪くても、もっとみんないろんな歌をね歌ってみてもらいたいなと思いますしね。しかも今やな、カラオケで何でもなあ歌える時代なんだからな。俺たちの時はまずカラオケというものがなかったんだからな、なんか伴奏に必要だったわけだ。それがまあピアノであったりなあギターであったり、そうやって考えたら、今の子供たちなあいいなと思いますけどね。さて、これは先日の放送の最後にムーンライトが流れました。この曲を聴いて思い出したことがあります。今から30年以上前、私の両親が京都会館での千春さんのコンサートを聴きに行きました。当時両親は50歳ぐらいで、若い人が多かった当時の会場の中では白髪混じりのおじさんが目立っていたせいか、舞台の上の千春さんから、そこのお父さん、リクエスト曲はありませんかと声をかけられました。うちの父はムーンライトと答えたそうです。それに対して千春さんは、それ俺の曲かと。それでも千春さんは父のリクエストに応えてムーンライトを歌ってくれたそうで、その日以来毎日自分の部屋でムーンライトを聴いてました。そんな父も3月10日に86歳になります。年齢に加え持病やコロナで家にいることが多くなりました。ラジオで千春さんの声を聞くのを楽しみにしています。耳が遠くなったのでかなりの大音響で流れてます。もしよろしければうちの両親にラジオを通してコンサートの時のように声をかけてくだされば幸いです。なあ、お父さん栄三郎、お母さん貞子、なあ栄三郎と貞子はあれだよ ひょっとしたらお前大恋愛でなあ結ばれたカップルかもしれないしな。しかもお前なんかね、歌ってほしい曲はつってムーンライトっていうのは相当のまあ通じゃなかやな。まあ先週歌わせていただきましたけどね。じゃあひょっとしたら AW は知ってるかもしれないですね。これはですね、あの頃っていうね、まあ恋愛の曲ですけどね。あの人の面影を追いかけて、虚しいどれほどの優しさが残されているの、忘れないいくつもの不安な夜を過ごし、真夜中に鳴り響く電話に飛びついて、泣き出したあの頃が愛しいと思う。人のためだけに費やした時間は戻らない、それだけに美しい夢よ、鬼愛の羨むような重ね合う唇に、永遠の愛を誓い、照れていたあの頃が愛しいと思う。お互いに素直になれたのなら、さよならの悲しみも知らずに済んだのに、若すぎたそれさえも愛しいと思う。若すぎたそれさえも愛しいと思う。
オンザレディオ、
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのが、朝日緑研オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で 農薬を一切使わず有機栽培された麦黄が緑黄青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも、緑黄青汁の朝日緑軒です。
テニスの杉山愛さん。
まあ私は、水、お湯、まあいろいろ、まあ暑い時寒い時に合わせて、ホットで飲んだり、アイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜても、ヨーグルトの中にかけても、すごく食べやすいですね。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。
松山千春のオンザレディオ。
というわけでね、あの頃という曲をね、歌わさせていただきましたが、みんなからいただいたね、メール。これは広島、タツコ。ねえ、千葉さんこんばんは。途上、どうか、振り向かないで。このフレーズが、亡くなられたお母様に伝えかけてるようで、弾き語りを聞き、泣きました。大好きな一曲です。予約して買った弾き語りライブの7番目の途上、また電話、繰り返し聞いています。毎週 STB から生で弾き語りの贅沢な放送を聞き、千葉さんが歌詞カードを持って会場を走り回る、そして歌う姿見たいです。なあ、まあ会場っていうか、いわゆるスタジオ内だよな。意外とな、難しくてな。まず、選曲な。これな、やっぱりこの、第三スタジオに合う、な、歌をなるべく持ってくる。ところが、俺の曲はその、でかい、うわーっとこう歌うようなね、歌が結構多いから、そうするとな、このスタジオの中ではな、もう、抑えきれないみたいだな。そんな曲があるんでな、意外と難しいところだったりなんかしますけどね。まあ皆さんも何かありましたらね、メールいただければありがたいと思います。メールアドレスは、radio@matsuyamachiharu.com。radio@matsuyamachiharu.com。まあこちらの方へね、いただければなあ。これはね、長野県は伊那なあ。伊那ですよ、伊那乙女座です。伊那の方にはね、まあ私ちょっとゆかりの参議院の先生がおられましてね、吉田裕美さん亡くなられてしまいましたけどね。伊那の方まで、まあ、連れてこられたというかね。まあ、松本空港から近いですから、とか言われてね。ところが、長野県というのは本当に縦長なとこでしてね。伊那の方まで来たらね、もうこれ名古屋へ出た方が早いんじゃないか。ってぐらいのところでね、思い出がありますけどね。コンサートがなくてもラジオがあるからまだ恵まれていると思いながらも、途上のような曲をしんしんと聞かされてしまうと、やっぱりコンサートに行きたいという気持ちが強く湧いてきます。なあ、伊那の乙女座。俺だってそうだよ、お前。一刻でも早くお前たちの前ですさ。歌いたいよ、お前。ああ、それもお前全然、コロナのことも気にしないですさ。なんだかんだ言ってよ。なあ、まあ今年になってから少しずつは減ってるけどよ。やっぱり去年の状態ではできなかったろうな。ましてあるだろう。客席、席いっぱいにはできないだろう。やっぱり半抜け状態で、なあ、半分、それ以下の人数で。そして、メンバー、 なあ、俺はいいとしてメンバー一人一人は、まあパテーションかなんか立てて、んで俺はあれだろうな、いやマスクしないで当然歌うよな、でもあれだろうな、前の方へ、なあ俺すぐ一番前の客席の方へね出てったりするからな、そういうことはしないでくださいみたいな状態で、なあそれよりも今年の春よ、なあ4月かあらな、ちゃんとコンサート行けるように、もうここまで来たらな、腹くくってさ、もう人数何人でもいいよなあ、本当は1000人のところをさ100人でもいいよ、まあ歌いたいなっていう気持ちがね強いわな。まあ話は全然変わりますけど、菅総理のご長男正剛さんが、まあ東北新社というね、まあこれまあテレビまあ放送局関係のまあ利害関係を持つと言われる総務省、これ総務省ですからね、許認可権を持ってるのはね、だから STB にしてもなあ、RKB にしても NAC5 にしても東海ラジオにしても、これは総務省のまあ許認可免許があって初めてやれる話なんですけど、かといって、総務省にごますりながら、なあ政府にごますりながら番組を作りなさいとかね、そんなことは絶対ありません。なあ菅内閣がどこが悪いとか、何考えてんだ今頃 GoTo トラベルなんてばっかじゃないのか、まあ余計な批判をしようともね、総務省から圧力がかかることはありません。もしあったとしたら、こっちの方が言論の自由なあ、まあこれがあるんでね、総務省としてもなかなか難しいところだと思いますけど、しかしその接待か、俺思うんだけどさ、まあもちろんメインのな東京大阪のキー局のテレビのなアナウンサー、まあコメンテーター7万いくらのな、すごいで、こんな接待ありますか、バカかお前、お前らそれぐらいでビクビクしてんのか、お前らそれぐらいの接待受けたことないのか、嘘つけこん、もちろんタクシー代とかな、お土産代とかな、全部入れて7万いくらだろ、それぐらいの接待受けんだろうなあ、もちろん我々は民と民だからなあ、あくまでも民間同士でやってるから、利権別に全然関係ないから、利害関係がないからやるんだけど、あの驚き方にはちょっとね、なんかわざとらしいな、とんでもないな接待を受けているみたいなね。だってさ、まあ虎ノ門と言ってたけどさ、赤坂の料亭とかうぬ行ったらな、そりゃ一人10万とかな、軽く行くとか いくらでもあんだから、またそれによってな、その界隈が潤っていく、だ経済が回っていく、これはこれで当然なんだ。ただやっぱり許認可事業な持つ総務省が、やっぱり民間のそれも東北新社というね、まあもちろん一社だけではないだろうけど、頻繁にな接待を受けていた、これは国家公務員のやっぱり倫理規定に違反している。これは菅さんなあ、たとえ自分の息子が絡んでようが絡んでまいが、やっぱり官僚に関してはお前らきちっとしろ、ダメだこんなことだ。昔大蔵省、旧大蔵省、今財務省 ノーパンしゃぶしゃぶ。なあ、ノーパンしゃぶしゃぶですよ。の接待の、なあ、事件があったけど、いろんなことを顧みて、やっぱり、官僚は民間から、接待を受けたら当然そこには思惑があるんだから、接待した方は何かしてほしい、あなたに、あなたのそのバッグに何かしてほしい。しかしながら、まあ長男もこれで大臣の息子、総理大臣の息子というのもがどのような形で世間から見られるかということを十分理解できたんじゃないかなと思います。
松山千春のオンザレディオ。
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培、大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは 0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、あの爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
さて、我々北海道と埼玉県民は明日3月を迎えるわけでありますが、各局さんはもうすでにこの放送流れる時には3月、なあ、ひな祭りも終わって、ひょっとしたら寒さがぶり返してる、そんな日を迎えてるかもしれませんが、やっぱりここへ来たら寒暖差、なあ、寒いのと暖かいのと、このさ、一週間でも、中に寒暖差ありますから、十分、体調に気をつけて、また一週間。まあ、俺も、勉強してまた、歌ってみるからな。松山千春、粉雪。ありがとうございました。
まるで粉雪のように空を埋めて、いくつもの夢が舞う風に揺れて、愛して過ごした月日を手のひらで受 け止めてみれば溶けてゆく。涙流れてごめんなさい、心が寒い。
NAC5 公演第43回春日部キャンピングカーフェア4月10日11日の2日間、スーパーバリュー岩槻店駐車場で開催。憧れのキャンピングカーの展示会、試乗もできます。お問い合わせは 048-736-8668 事務局まで。
北極圏では平均気温の上昇率がおよそ2倍で進んでいるという。氷が薄くなり漁師たちが漁に出られない日が増えている。知らない国の誰かが地球を汚す影響を最初に受けるのは彼らかもしれない。できることを今すぐに守ろう地球環境。民放連です。
セブンオーダーの萩谷慶子です。毎週火曜日深夜1時40分からお送りしているセブンオーダーのナックセブン、プライベートから仕事のことまでディープにオープンにトークを展開中です。毎週火曜日深夜1時40分セブンオーダーと一緒に夜更かししましょう。メッセージ待っています。
Make the future. FM Mac 5. ガスはガスは、水はウォーターは、電力はエネワー。電力はエネワー。
寝る前の一杯の後にも、水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。